熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤修さん、修さん、中澤先生が午後6時45分までの44分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、今週も始まりました熱血教えて中澤先生、ここから最初から生放送でお届けしていますが、まあね、10月も中旬ね、まあお祭りもね、おみこし歩いて、おみこしの姿とか、まあ、子供たちがね、まあ週末ね盛り上がってる姿とかやっぱり目にすることが増えてきましたけれどもね、皆さんの街ではこれはどうですか。はい、私のとこもやっぱり、ね、私のとこって言ってですね、町内では町内もやってますけど、まあハロウィン祭りもありますし、まあ10月はなんかね出足祭りもありますし、なんかお祭りの季節だなーなんてちょっと思ってますね。なんかちょうど気候もいいんですよね。なんかなんだいぶ前にね、ちょうど暑さ寒さも彼岸までなんですね、昔のことわざでありましたけど、まあそれ過ぎてからやっぱなんかやっぱり夜もまあ涼しくなり、ね、冷えてきて急にね、寒暖差がね増えてきて、なかなかこう体調管理も難しい時期だと思うんですけどね。私はね、まあ、熱血なんですけど、こういう季節に向かっていくのがまあ大好きなので、寒い方が好きなんでね、まあこれは個人的なあれなんですけど、だからなんかちょっとね元気なんですよ、逆にいろんなことにつけて。だからまあ個人的にはね、もう本当に幸せな季節になってきまして、はい、まあこういうね、季節ってなんかね、体も僕の場合はちょっとやっぱりこういう季節の方が動きやすくて、なんかこうなんていうか、ウォーキングしてるんですけど、まあ、よく言ってますけど、それもねいつもよりもこう距離が伸びたりとか、やっぱりちょっと早起きも苦じゃないとかですね、寒いとね起きれないと思うじゃないですか。なんか逆でね、結構体調も良くですね、やる気に満ち溢れたシーズンですねなんか一人でなんか盛り上がってるだけであれなんですけど、まあでもまあこの時期は本当に過ごしやすいと思いますし、ある程度ね、まあ、気温調節はちょっとねできないので、まあいろいろ工夫もいりますけど、まあイベントも多い季節だから、まあ盛り上がっていけるといいな、ちょうどね折り返し地点のような気がしちゃって、まあ、ちょうどねハロウィン祭りの準備なんかもちょうど今日してた時に、ネイティブの先生たちとね、外国人先生たちとちょっと一緒にハロウィン準備で一緒に準備をしてたんですけど、まあ世界各地、もうその時たまたまね3カ国ぐらいの先生がいて、ハロウィンの話してたんですけどね、それぞれの国で、まあ、一応やっぱり特徴というか雰囲気が違っていて、なんかやっぱり聞くとね面白かったんですよね。だからお祭り、同じハロウィンとしてもやっぱり昔からのお祭りでやられてるところと、まあ、その国の違いも結構あって、なんかお祭りの違いもね聞くと面白いなと思いながら、ネイティブの先生ですよね、話をしてて今日ここに向かってきたんですけど、まあそんなこんなで、まあ、イベントもたくさんありますし、お伝えしたい内容もいっぱいありますけど、まあ、とりあえずですね、まず相変わらずの季節は寒くなって向かっていきますが、私の暑さはヒートアップしながら今日ですね番組をお届けしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、または安田美 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとしたお悩み相談からね、勉強の疑問なんか、あとまあこういう季節なんでね、どっか行ったよとでも行ったとか、まあお祭り楽しみだったとかでも結構ですので、送ってください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時13分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、今週はね、私たちはハロウィンの話も失敗してますけど、塾とかね、英語スクールをやってるわけなんですが、特に英語のところはね、実は結構生徒さん、生徒の人に来て英会話をやるとか、ちっちゃい子のインターナショナルスクールとかの話をたくさんするんですけど、案外英語に関係するいろんなお仕事、いろんなことやってまして、一番近くて分かりやすいんで言うと、例えば海外留学のお手伝い、よく前もゲスト来てもらいましたけど、海外長期から短期にいろいろこうお手伝いしていく留学をね、今ちょっと円安で払うお金はね、特にフライトが高いんですけど、それでも行く方とかね、行きたい方も多いんで、現地に行く方多いんですけど、そういう形でね、お手伝いしてたのもあるんですけど、実は結構会社さんとかね、普通にこうね、普通の会社さんの英語の勉強のお手伝い、例えば海外赴任する前の英語のレッスン提供してたりとか、あと海外行ってどうやって暮らしたらいいんだってね、そういうのも分かんなかったりするから、そういうサポートだったりとか、そういうのも結構してたりとかね、あと海外に向けて商品を売ってきたいけど、そういうのを英語で、Google の翻訳とかあるんだけど、実際これネイティブって言って向こうの人に本当に通じるのか、よく日本人でもおかしな日本語を見ると、いや、うんって思うじゃないですか。例えば外国の方が作ったサイト日本語の仕様になってたり、Google の翻訳直接かけちゃうとなんかおかしくなってたりすることありませんか。だから日本語もちょっとこう直接的にアプリとかで訳しちゃうと、だいぶ精度は上がったけどちょっと伝わらないとか、そういうのも結構あるんですね。そういうのをネイティブの先生が見て、日本ネイティブの先生だけだとわからないから、一緒に日本人スタッフとこういう意味だよって説明しながら、チェックしていくとか、今でも翻訳みたいのもあるんですけどね、基本的に訳してっていうのもありますし、翻訳業務とか結構そういろんなことをですね、英語スクールの傍らやってるんですね。はい、当然ね、学校の先生として先生連れてったりとか、学校でね教えてる先生も何人か、幼稚園さんで教えてる先生もいますし、本当にいろんな先生もいますしね。あと、そうだな。あとイベントなんかでネイティブの先生出てほしいとかね。芸能人みたいですよね。そんなのもあるんで。やっぱり雰囲気的にちょっとこう、外国の感じがするからかな。ね、そうは言ってもね、なかなか、じゃあ外国の人を呼んできてって言われてもすぐにはね、なかなか呼べないと思うんで、そういう意味ではそういうお手伝いしたりとか。結構、そういうのがあるんですね。で、たまたまおとといか、ビジネスフェアって言って、愛知県のとか岐阜県、和歌山もいたかな、そこでいろんな会社さんが集まってるところで、私たち行って、ネイティブの先生と僕ら行ったんですけど、そこでこう、そういうお手伝いしますよ、みたいな、マッチングをしてきたんですね。お仕事同士。結構だからね、そこ行ったら需要があったんですよね。なんかこういうものを海外に売りたいとか、よく皆さんが身近で思ってる商品とか、ある何気なく使ってるものとか、そういうものを海外に売っていくのどうしたらいいんだとか、結構そういう需要があったりとかね、案外こうお話ししていくと、英語でかなりね、だいぶこうアプリとかできたりとか、Google も頑張ってくれてるから相当ね、楽になってるのかなと思いきや、やっぱりまだまだ人力に頼るというか、人の力でやるっていうところも多くて、相談乗ってほしいとか、細かいニュアンスがわからないとか、旅行ぐらいとかね、お買い物とかはね、結構物を介在したりやるんで、大丈夫なんですよね。で、やっぱりその難しい話っていう、類ですね。知らないことを聞いたりとか、例えばさっきもハロウィンの話してましたけど、ネイティブの先生が話してる内容が文化が違ったり国が違ったりするといろいろ違うじゃないですか。そうすると英語じゃなくてそのニュアンスとかがわからないとか雰囲気がわからないとか、よくあるんですよね。だからそういうところをいろいろ修正して伝えてたりとかっていうこと て、まあそういうお仕事ができますよって言ったら、まあじゃあうちのこんなお仕事手伝ってくれませんか、こんなお仕事できませんかみたいな感じで結構マッチングをさせていただきまして、まあ結構興味深くいろいろお話しさせていただいてね、すごいいい会でしたね。近所埠頭の方に行ってやってきたんですけど、朝7時から出かけましてね、夕方の4時ぐらいでパンフレット500部ぐらい作ってったんですけどね、なんと全部配り終えまして皆さんに少し認知いただいたかなと思って、アニーのねクリアファイルが黄色の色の結構派手なやつがあるんですよ、フェニックスの、キャラクターのかついたですね。でそれをですね配りましたらですね、みんなね手に持って歩いてくれて、かなり目立ってて、知り合いの人から目立ってるよって言われたって、ちょっと嬉しい感じもあったんですけど、まあそんなことを言ってきまして、はい。なので、まだまだ英語のね、需要ってあるんだなと思って、私たちも当然ね、普通にこうネイティブの先生がいて、普通に英語の授業やってて、普通にこう、やっぱり当たり前のように英語が飛び交ってる中でいるから、そんなに、普段、意識してね、得ることはないんですけど、まあ使ってないとことか、まだまだそういう目標があるところにとってはね、まあ身近でないことも多いんだなってことをちょっと実感しまして、まあできればこれからね、いろんなお手伝いできていくといいなって、英語関係で英語のことなら何でもご相談くださいと、様々な英語のニーズをお答えしますって言って、ちょっとキャッチコピーを私考えて、やってきたんですけどね、まあ面白かったですね。はい。まあ今年はね、今週はねイベントが多くて、日曜日か先週かな、放送の翌日、あ、日曜日土曜日日曜日だな、そうですね、その時も通信制のね、うちもアニーグローバル高等学院というのやってますけれども、まあ、今中学3年生の子たちがよく、まあ高校ね、受験校考える時に、まあ、通信制も結構進路先に入れてたりするんですけど、その通信制の高校のがたくさん集まって、まあ、豊橋が主催してるんですけどね、そういうイベントがあって、そこに行ってちょっと私も手伝ったりとか、してきたりとかして、結構ね幅広なんですよ、もう通信制から英語教育まで、まあ、英語教育でもないな、英語のニーズに応えるまで幅広くいろんなイベント出てね、最近はやっぱりイベントもかなりね数も多くなってきて復活してますから、まあ、いろんなとこ行ってそういうイベントもやってくる、またちょっとねそこはそこで趣旨が違って、まあ私もまあそのところどころで、まあカメレオンみたいな感じですね。まあその時の色に合わせて、中澤先生、まあラジオの時もね、またちょっと違うキャラクターだと思うんですけど、まあそういうところどころでいろんなことやるのが最近ね、本当に多くなってきたんで、まあ楽しいというか、やっぱりこう世の中の中でね、この社会の中で動いてるって実感はすごくありますね。いろんな職種の方とか、いろんな人に会ったりとか、まあそういうね、幅広くいろいろ活動させていただくと、まあ塾、もともとね、塾ってやっぱりまあ自分もそうですけど、やっぱりこう、教科を教えるっていうことが多いので、まあ外に出てって人と触れるっていうのって、やっぱ授業やってるからなかなかできないですし、まあそういうタイミングって難しかったんですけど、ただ中澤先生の場合は結構、もともと昼間から幼稚園に授業行ってたりとか、高校へ教え行ったりとか、まあ他行っていろいろやったり、日本語学校とか日本語教室もやったりしたんで、結構いろんな人に会ってる方だとは思うんですけど、まあそれがだんだんね近年パワーアップして、もういろんなことやり始めてるんでね、まあ面白かったですけどね。はい。なのでまあまたどんなカメレオン変化で皆さんの前に会うか分かりませんけど、どこ行っても基本的に皆さんのお役に立てるようにですね、頑張ってやろうとは思っておりますので、まあイベントはでもいいですね。なんかさっきのハロウィンのお祭りみたいなもんいいですし、こうビジネスでみんなで集まってこう頑張っていくみたいなノリ感もすごくいいですし、やっぱりこう人が集まって何か動いていくってい こうパワーとか、まあ人が集まってなんか生まれるものっていうのはやっぱりリアルであればあるほどすごい力を感じるなと思いましたね。まあ今年はなるべくもうね、皆さんとリアルで会ったりリアルで話せるようにっていうのは、まあ私たちのスクールの、まあ、塾でも目標なので、まあある意味そういう時間がいっぱい持ててるってことはね、目標にちょっと近づいてるから、はい、私としては満足なんですけど、はい、 まあそんなような1週間を送ってきましたんで、皆さんまたね面白い話があったら皆さんにもお伝えしていきたいと思っております。この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲お届けします。お届けするのはサザンオールスターズで You。サザンオールスターズで You をお届けしました。時刻は6時27分です。こっからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私中澤治さん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。はい、勉強の疑問ぶつけてくださいということでね、なんか久々にこのコーナーなんかゲストの方が多かったんで、なんか久々のような気もしますけれども、まあちょうど今ね、テストもやってたところもありますし、まあちょうど終わったぐらいもありますかね。はい、またこれで10月、11月になってくると、まあやってるとこもありますけど、まだテストね、これからテストも増えてきますし、まあ受験シーズンいよいよ本格化していくということで、まあ勉強の疑問ね、そうですね、今日はね、ちょっとじゃあ受験の時に私が、まあ要はよく、まあよくというか時間がない時にね、どういう風に勉強していくかっていうところを常にこう、まあどうしても時間が足りない時とか、 まあ、時間がないという時にはどういうふうにするかっていう、まあ、教えていくかっていうところを、まあ、その、やる、ちょっとお伝えしようかなと思うんですけど、これはね、いいとか悪いではなくて、まあ、方法論として、まあ、一つね、覚えておくといいかもしれませんけど、実際、こう、勉強って、例えばテキストとか、問題集とか、一から順に覚えていくっていう時間を取れば取るほどね、まあ、ゲストで高田塾の校舎長の鈴木先生も言ってましたけど、まあ、要は、一から全部覚えて、到達したらそこでテストして、できるようになったら次に行く。できるようになったら次に行く。ね、必ずそこをやって、で、まあ、中澤塾もそうですけど、まあ、武田塾もそんなこと言ってましたけど、まあ、要は、先にテストしちゃう。できるようになる前に、テストしちゃってダメでも、振り返らずに次行っちゃう。だから、必ず進めていくと。だから、できるようになったら、確認して、テストして、例えばできるようになったら、次に行くっていうしていけば、当然、その前のところはできるわけだから、できないところは減っていくに決まってますからね。それをスピード感上げてやっていく。もしくは、きちっとした土台作っていけば当然次のステージに行きやすいので、まあ時間だって、まあ一人ではなかなか厳しいかもしれないし、まあ例えば1ヶ月後でも時間がない中でもそれをやりきれば成績が出るかもしれないんですけれども、まあそれは理想的なね、本来なかなかできないことをやってる感じで、でまあ授業とか、まあその一般的に言う授業を受けるっていうことっていうのはすごく受け身なんですね。で、授業を受けてるから成績が上がるわけではなくて、受けた授業の中身をある程度理解してできるようになっていくから、まあその分力がつくということなんで、授業を受けること自体で成績がどんどん上がっていくってことは基本ないと思うんですね。まあ当たり前ですけど、なんで、まあ、その後にどんだけ問題やったり練習やったり、まあそれでできるようにまあしていくかっていうところなので、まあ、私も昔はね、ちょっと誤解してたと、誤解っていうか、昔っても若い頃ですけど、まあなんか受けといたら聞けばできるんだって思っちゃってた時期は確かにあるんですよ。しかも、なんかその苦手教科であればあるほど、まあそういうものを強化しようとすると、まあ聞いたり見たりする機会が増えれば、なんか自分はそれ以上にやってるから、まあできるような気がしてくるんですよね。はい。なんとなく。ただやっぱり実際苦手なものとかもそう、特にそう、得意なものはね、まあ聞くだけでも興味があったりとか、まあすぐに使えたりするから、これまあ長所進展的なイメージで言うと、得意なものは聞いた分だけ得意だから、それも知識になり情報になり力になり、まあその聞いたものを使って何かしていくときも興味がすごくあるわけだから、すごく使えて伸びやすいんですよね。だから同じことを苦手なものでやると、まあ興味がなくてやりたくない分、まあ要は面白くもないわけだから、そんなものに関して授業を見ただけでは到底その得意になるなんて無理じゃないですか。だからやっぱりまあその得意教科不得意教科好き嫌いでだいぶやり方は違うとは本当は思うんですね。うん。なのでまあやり方としての部分で確かに積み上げていくやり方も苦手教科はね、それはそれでいいかもしれないんですけど、なかなか難しい時はもう、わかるわからないは置いといたとしても、まあ、結構問題を解くってとか逆算することがあって、問題演習を、まあ、端からやりまくり、それで関して、できるように一個ずつしてっちゃうっていうやり方をさせることがたまにあります。はい。まあ、これは時間がないとか、まあどうしても積み上げていくのがどうもできないとか、まあそういういろんなことを考えたときに、やるんですけれども、その基本的なところで言うと、まあそういう積み上げていくものと全く逆の動きですよね。だからこれ積み上げていくと真逆なんですが、ただ問題解いたりとか、問題集解きながら逆に覚えていくってやり方は、まあ数を当たるときにはいいかもしれませんね。少ない数はちょっとなかなかまあ点数になりにくいんですけど、まあ難しいけどね。だけど逆からやっていくっていうのも手ですね。で、まあ問題集から入るっていうこと自体が悪いわけじゃないんですけど、まあ全然解けないときとかあるんで、まあそういうときも、まあ、 全部やれないじゃないですか、やっぱり。基本的には問題というのはね。だから、まあ、やっぱり、ある程度、まあ、解けるものもしくは解いていけるようなものから、まあ、解いてマスターしていくっていうやり方も、あるはありますね。まあ、だから、まあ、過去問ばっかりやってる子とか結構いましたけどね。過去出た問題ばっかりやっていくと、まあ、当然それで慣れるのもあるし、雰囲気もつかめるし、その中で出てきた問題を解けるまでやるっていうと、やっぱりそれなりに勉強しなきゃいけないので、まあ苦手な教科ほどそういうやり方してる子はまあまあいました。ただ、まだ10月なんでね、もうちょっと時間あるかもしれない。来月試験とかね、再来月だとで言うとちょっと厳しいかもしれないので、積み上げていくのはね、まあそういう風な合理的なやり方して、少し穴埋めていくのもありかもしれません。はい。これは難しいですよね。何がいいかっていうのはね、ただ、まめにやるって言って、その一から積み上げてって、できるようになったら次、できるようになったら次っていうのは、一人でやるのはなかなか厳しいと思うんですよね。やっぱり誰か見ててあげないと。まあもしくは、まあ、勉強ですから当然自分でやっていくものではあるんですけど、自分に対してもある程度目標設定して厳しくやっていかないと、まあ要は、だからまあ僕もよく言うんですけど、どんな問題集でもね、まあ気に入った気に入ってなるけど、世の中でいいという問題集であろうがなかろうが、一冊やったら絶対成績上がりますよと、やり込んだらね、なんていう言い方を、まあ、することあるんですけど、一冊やりきるって結構すごく大変で、これもね、なかなかコツがいるんですよ。はい。なので、まあ、勉強の仕方っていろいろあるんですけれども、まあ、その自分の状態に合わせて、時間を考えながら一番合理的なやり方を手法を取っていくのがやっぱりあると思いますね。まあ塾に入ってるとか入ってないとか、まあそばに聞ける人がいるとかいないとか、ね、まあそういうことも考えながら必ずこの一から積み上げていくばかりじゃなくてもいろんな合理的なやり方もあるわけだから、問題集から解いてみる、ね、得意な教科だけやってみるとか、もう苦手な教科はやらないっていう手もあるんでね。うん、よく有名な話でね、平均点が60って、60点、60点、60点の平均点60なんですけど、100点が80点、0点でも平均60なんですね。で、よく言うんですけど、2教科だけできれば1個0点でも同じ点数になっちゃうっていうね、そういう論理もあるわけだから、まあ、やり方っていろいろあるかなっていうふうには思いますので、あまりこう、決めつけずに、今の自分の状態に合わせて勉強方法もある程度確立していくと結果も良くなるんじゃないかなってちょっと思います。はい、どうでしょうか、少しお役に立てましたでしょうか。以上、今日は僕がポイント中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、まあたまには勉強のお話もね、もう慣れさせていただかないと、中澤塾の先生ですから私もね。はい、なんかね、最近教え子に本当に合うんでね、口々に言われるんですよね、厳しかったって。どうですかね、聞いてる教え子の皆さん厳しかったって言わね、まあ今ぐらいの年になって厳しかったってやると、そうだったかななんて言いますけど、厳しかったんでしょうね。まあ多分相当厳しかったと思いますけど、まあでもまあまあね、昔の話もありますけど、まあそういう思い出になってくれるんだったらね、勉強した思い出っていうのはまた勉強したのと同じぐらい大事だと思いますので、はい、何かしらお役に立てるかなと思いますが、でもね、一個さっき話で追加するとね、本以来のことがいるときに、本屋さん行ってカバーとかケースとかね、もうどんなもんでもいいから好きな本選べって言うんですよ。まあ本読みたくないっていうのを無視してですよ。まあどんな本でもいいから、まあケースでも雰囲気でも字が大きくても何でも絵が大きくても何でもいいから、とにかくちょっと一回その本嫌いで読まないけど、もうこの本だったらまあ、読んでやるかぐらいの本一個選んで、絶対に、読み終わるまでやめるなと。本をね。 で、絶対に最後まで読むと約束して一冊読んでみろと。その代わり好きな雰囲気の本を選びなさいと。ね、そういう風にやって、何人か成功してますけど、結局本嫌い解消した子結構いますね。やっぱ読んでないだけなんですよね。読むことに対して抵抗があるだけで、やはりそこに足を一歩踏み入れてみると、好きな本だからまあ読めるかなと。雰囲気もいいから読めるかなと。読めるかなと思って読んでみたらまあまあ読めちゃった。読んでみたら面白かった。もう一冊本買っちゃったみたいな子も結構いるんですよ。うん。だから本当にタイミングと雰囲気だけでね、それはこういう内容でこういう面白い本だからためになるから読んでみろって言われるのと、全然違いますよね。カバーがいいから雰囲気がいいからとか、かっこいい本だから持ってたらおしゃれだ、だから読んでみろってね。全然到達点とかは一緒だけど、振り方はね、もう全然違うんだけど、やっぱりどっちもね、まあ、そういうやり方して読んでみると、まあ結構力になったりすることもあるんですよね。はい。なのでですね、まあ、ちょっとね、まあそんなのも参考していただければいいななんて思ってます。はい。まあね、ちょっとエンディングなんで、ハロウィン祭りの宣伝をしなきゃいけないので、いけないこともないけど、まあ、大きいイベントなんでね、皆さんにまたお伝えしたいと思いますが、2週間後、10月の29日日曜日、朝11時から4時まで、まあ5時間になりますけれども、ハロウィン祭り、ね、ゴスクラーにハロウィン祭り開催されます。場所はね、ココラスタジオ、ね、スターバックスさんの横のところの前のスペースで、昨年度の場所とちょっと違うんですけど、昨年度よりも場所が多分5倍ぐらいになってますね。広い。もうスタジオ目の前で、行われます。で、先ほど言いましたようにハロウィン縁日ということでテーマが縁日。で、先生たちも仮装して登場です。はい。そして、なんとですね、ヤシの実、黒板。ハロウィンだもんで。ね、日曜日の昼ですからハロウィンだもんでということで、特番1時から4時まで放送、まあ生放送でお届けしていきます。まあパーソナリティは当然ですね、熱血教えて中澤先生、ハロウィン男中澤先生がお届けするのと、まあダンちゃん、安田ダン君にも手伝っていただきながらお伝えしたいと思いますね。まあ先生たちもね、もう今縁日の準備してますね。なんかスライムボールとかね、あと腕相撲大会もありましたね。腕相撲大会ね、本気の腕相撲のなんかリング用意してますよ。誰が出るんだって思ったんですけど、本気ですよ。あれはね、腕相撲大会と間違われちゃうんじゃないかなぐらい本気ですね。変な棒、握る棒と肘を置くところ完璧にありましたから、本気でした。そして、まあ、腕相撲もありますし、あと仮装コンテストね、ありますね。飛び入り参加大歓迎なんで、ハロウィンコンテストね、やりますので、ぜひね、参加いただけるといいなと思いますね。これ塾生とかね、スクール生の子たちはもう募集してあらかじめ登録してるんですけど、まあ飛び込みで来た方とかね、そうじゃない方も参加できますので、ぜひぜひ仮装コンテストなんかもやってますから、来ていただけると嬉しいななんて思います。ね、盛り上がるといいなと思ってますけどね。まあ豊橋祭りもその前にありますし、基本的にはまあお祭りがね、先ほどオープニングでも言いましたけど多い中ではありますが、まあアニーのハロウィン祭りはやっぱり異文化交流だし、やっぱりどこよりもネイティブの先生が多いお祭りですから、まあ盛り上がることは間違いないんですね。もう本場もんですから、で皆さんにもそういう経験していただきたいし、まあ先生方に触れていただいたりとか、いろんな体験していただくとね、なんかニコニコやっぱり盛り上がっていけるし、まあ、幸せな気分になれるじゃないですか。やっぱりそれが大事かななんて思ってますしね、やっぱりネイティブ先生とのコミュニケーションもね、英語でしたりとか、いろいろもりもりたくさんできますので、ぜひね、10月29日ハロウィン祭り生放送も聞きながらね、参加いただくと嬉しいななんて思います。ぜひお待ちしています。はい、そんなこんなで番組もね、早いもんでエンディングの時間になってしまいましたが、まあね、ハロウィン祭りももう本当に長い間続けさせていただいてね、まあ復活できてね、去年から復活駅前になってさらにパワーアップしてよかったなってちょっと思いもありながら、もう今年もね、思い切ってやっていきたいと思ってますし、また生放送も皆さんのね、お耳に目いっぱい語りますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。 本日もありがとうございました。今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治虫さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.